日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
始まりました。インプロと愉快な仲間たち、日本即興コメディ協会副代表教えるの野村慎之介です。
はい、日本即興コメディ協会登録コメディアンカモメンタルの牧尾祐介です。
日本即興コメディ協会のカコです。
日本即興コメディ協会の横内です。よろしくお願いします。
新年2発目ということで。
そうですね、
はい、
ヤジスはお休みなんです。
そうなんですよ、今日ヤジスはお休みでこの4人で2発目盛り上がっていきたいと思うんですけども、ちょっともういろんなことに先立ちましてですね、まずいいですか、もう少し速報なんですけど、牧尾さん R1 2回戦おめでとうございます。
ありがとうございます。
横内さんと私で、はい、お手伝いに行かさせていただきまして、本当昨日の話なんですけど、
そうですね、
ありがとうございました。
行きました。
ありがとうございます。インプロで今回挑戦、
そうなんですよ。
本当にチャレンジャ
ーすごい。
かつて完全なインプロでやった人は多分いないんじゃないかと
思うんですけど、
一応あの多田さんは、カルカルトルさんは50音ポ
ップ、ああ即興ギャグ、
僕は50音ペーパー、
はい、素晴らしい、ただやっぱその演技にこだわりがあるという、
そう、素晴らしいですね、ペーパーで芝居ですよね、引いた文字でさーとかだったらさーから始まるセリフをとっさに言って、次引いたらまたその言葉から始まるセリフを言ってみたいな、
ね、でやられて
本当の仕込みなしのインプロをやって、やばかったけど、
横内さんが音響で入ってくださった
ので、
多分一番間近で見られたと思うんですけど、どうで
しょう、稽古の時ちょっと自主稽古があって、その時にも牧尾さんすっごい貪欲で、いや R1 受けるからって言って、あの稽古休憩があるじゃないですか、ちょっと10分ぐらい休憩して、ちょっとごめんちょっとやらせてって言って、自分で用意されてきてて、で紙にね50音を書いてそれをばらまいてね、でそれを取りながらなんですけれど、
あれなんか
ね、そんな感じでしたけど、
芝居やるっていう、
そうそう、逆に言えばその横内さんのインプロ稽古会だったから、でも、
そうですよね、
アイディアをいただいたりとか、ダメ出しもしてもらったり、
もう本当狭いインプロ会ですけど、ペーパーズで受かった人、俺牧尾さんが多分初なんじゃないかなと思います、本当に。
逆に言うと、だからあとそうか、ペーパーズっぽいことやってた人は
います。います、もちろん。何人か聞いたことあります。
野村
くん、俺はもうクソ滑って終わりました。
そう、俺
2年前。
ちょっとその噂を聞いて野村くん事前に相談したけど、そもそもペーパーズはインプロの世界だと、お客さんにセリフを書いてもらって、
もちろん、
バラまいて、やるから即興性が生まれるけど、R1 の場合は自分でセリフを書いて用意するわけでしょ。
はい。
もうその時点でだからちょっと仕込み感が出ちゃう
もんね。そうですね。
で、自分で用意したものっていうのは、どこの、いつ書かれたものだったんですか？
いや、普通に直接に自分で書いちゃった。
ってことは自分で
書いちゃった。だけど、本当に即興です。本当に即興だから、ただみんなは、こういう仕込みだと当然見るじゃないですか。お笑いのお客さんだと特に。だから仕込みだと思われてたと思う。だけど。
その問題、だから僕の50音、ペーパーズも、仕込みって思われる可能性も
ありますよね。
確かに。
例えば50音って言ってるのに、音もっと削って、そのパターンをたくさん作ってるとか、そう思われてた可能性はあると思う。
あのペーパーズを例えば同じ言葉しなんて言うんだろう、決まったあの50音しか書いてないとか、うんうんうんうん、もありえますもん
ね。ありえますね。
どこにどれを置いてどう弾くっていうのを
決め
てる、その辺をどうちゃんと即興だって分からせるかがちょっと難しいなと思いますね。
その仕込みかなり高度ですよね。
あ、やっぱそうですよね。
だって
できないかな、
なかなか難しい。
僕一応目の前で瓶の中に50音ペーパーを入れて振ってちゃんと
はいはいはいはい、
手品師が皆さんの前で切るカード切るみたいな感じですよね。
散らばしてやったはいいんだけど、でもどう映ったのかな。
確かに、
でもまさか受かると思わな
かった。終わった後ね、山本さんね、
そう、終わった後の練習、
終わった後テンション低くて、ちょっとお茶行こうかって、
カフェドクリエにね、
お茶も行きたくないって言ったもん、ね、一回言いました、帰りたい、うん、とりあえず帰りたかったから、僕ら、いや、お茶行きましょうよみたいな、
いいじゃないですか、楽しいからね、新年
そう、あの、そう、3人で会話してるじゃないですか、で、他の全く違う会話をしてるんだけど、あの、そう、牧雄さんが半分どっか行ってるんですよね、そうそうそう、そう、シアターブラスのね、
ずっと劇場にいるんですよ、
いろいろ思い返して、ああすればよかった、こうすればよかったって、うん、ちょっとやっぱ僕としてはなんか消化不良っていうか、
はいはいはい、
もっと受けたかった、
はいはいはいはいはい、うんうん、だけどもう終わった直後からその可能性みたいなのを感じて、その受かる受からないではなく、うん、これをやったことに可能性を感じてるようには見えましたけど、
うんうん、まず直後はそういう気持ちで結構高揚感もあって、
はいはいはいはい、
でもやっぱほらあのシンプルの西野君、
はいはいはい、
同じブロックで、
はいはいはい、うん、
覚えてる、なんかあシンプルにしたくもダメだったんだよね、
うん、
なんか反応が
良くておっしゃってましたね、何も受けなかったって言ってましたね、
自分がね、うん、僕のブロック大体一つのブロックは、まあ10組から20組ぐらい芸人さん一気にやるんですけど、で僕が2番目ぐらいで西野君が7番目か8番目ぐらいだったんですけど、僕終わって西野君が僕の聞いてたわけですよ、うん、裏でね、うん、で西野君も終わってで楽屋僕先にいたんですけど、西野君も楽屋帰ってきて話どうだったって、いや全然ダメでしたわ、うん、まだうちのブロック誰も受けてないですね
あ俺それはここまではちゃんと聞いてなかった
俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺
俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺
俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺
俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺
まあ僕もね、
うん、
そのきね横内さんに聞いたのしか知らないんですけど、
見てないんだ、
見てはないです、うん、まあ、牧雄さんと横内さんの、荷物見てました、うん、
そっかそっか客席から見ればよかったのにね、
あ 見てよかったですかね、う
ん、
入って、
まあ、で横内さんから聞いて
きた感じだとなんかあダメだったのかなとは思いましたよ、そのお二人の話をね、
やっぱでそう横内さんの稽古会でもやらせてもらったし、あとヤジッスが年末にやった、うん、
あ
ファンフェスの
フェス、
はい、はい、オープンマイクの
オープンマイク
のヤジッスのフェス、
ヤジッスですね、うん、その前日の前日が僕らですやりあれ矢島さんが、まあ、1週間なんか劇場をバッて押さえちゃって何かしたいなっていうのでどんどんどんどん埋めていったんですけど、うん、僕らその前日が、最後のやつでした、年末最後30日か
前日の
30日12月30日にファンフェス報告会ってずっと毎年やってるんですけど、今年どんな仕事をしてきたのかっていうのを言いながらやるトークライブで、お世話になった人とかを呼んでトークするっていうイベントです。
でその次の日に
次の日に
の牧雄さんもね、
僕が出た
んです
よね、うんうんうん、
はい、でそこでもねねやったん
です よ、このギャラがされたんだけど、はい、まあ失敗もあるんだけれども、すごくうまくいったってわけではないけど、まあ、やっぱ即興でやってるっていうのもあって、あ結構受けるは受けるみたいな、お客さんをしてくるっていう感触はあったの、
うん、
だからやっぱ一番受けなかったね、今までやった中では、
昨日
オージオンペーパー
とか、
いつも思うのは、はい、その作り込んだ笑いの中に即興を急に入れると、
そうなんですよ、
見る人が見方がまず分かんないと思うん
です、
楽しみ方っていうか、そのああこう完成されたっていうか、なんていうんですかね、その完成度を見るのと、その突発的に出てくるのを見るのと、その頭の柔軟さというか、
あ確かに、は
い、完成度いい、オープンマイクインプロ
も、ね、別にインプロの完成度が低いって言ってるわけじゃなくて、
見方が違う、
見方が違う、う
ん、そうなんですよね、はい、
でマッキーがね、そのあれですよね、その2分間の間にも説明も してましたもんね、
あ
そう、それがね一瞬でこう受け入れられる人と、
あ
ー、ね、オープンマイク くインプロはインプロですからね、うん、インプロのイベントだし、うん、インプロの稽古もね、うん、インプロですからね。
そうなんですよね。だからそこもちょっと難しかった。で時間も2分なんで、最初説明どんだけ短くやってもやっぱ30秒ぐらい取られちゃって、そうでしたね。
あと西野さんが言ってたことが印象的で、
うんうん、
もうガチ即興でやってるのを審査員が見た時、上げづらい、それが例えば面白くても面白くなくても上げづらいんちゃいますみたいなことをおっしゃってて、
うん、
でも自分の責任で上げるわけだから、上げる人は、
うん、
もうなんていうかクオリティの保証ができない審査員として、それが面白くても面白く
なくても、もし決勝に上げたとしても、うん、決勝で大失敗されたら困るから、うん、絶対上げられないとは言ってたよね、
うん、とはおっしゃってるのは、うん、あ、うん、確かにと思いました。
確かにね、
うん、
そうだよね。
けど
生放送で大失敗、もし、まあ、決勝なんてまだあの夢のまた夢だけど、
うん、
決勝であれをやって、ね、確かに放送事故になっちゃったら困るわみたいな思いはあるし、だからそうね、あの賞レースで即興は厳しいじゃないですかって言ってたよね。
うん、
で野村君がでも新しいことをすごくやってたからいいと思いますって言って、
はいはい言いました、うん、
ただ
そうね。あともう一個西野さんもおっしゃってて印象的だったのは、 R1 としてはなしだけどお笑いとしてはすごくありますって言ったのも印象的。
新しいことやったっていう
か、挑戦
で、賞レースで新しいことやるっていうのは、うん、その新しさはちょっと違うかもしれないけど、
とは
お笑いっていう意味では、
うんうん、ちょっと考えたんですよ、
はい、
昨日マキオさんとかがちょっとあんまり、はい、いやこれ受からないんじゃないかなって言ってたけど、
まあ、
でも俺が思ったのはマキオさんすごくやっぱ演技力とかキャラクターに安定感がすごいあるから、あの俺が実際に見てた感じ、
うん、
その確かにその、いつもの通り、なんていうかこう結構ハマった、セリフが来たじゃないですか、
うん、
引いたものが、うん、結構安牌なね、
そうなん
ですよね。
どんなのハマったか言ってみますか。
まず最初は手が来て、それをフォントタイトルにして手紙
ってい
うのが来
た
りとか、
で次に来たのが毛
け、うんうん、
で結婚してください、
結婚してください、
あ、違う違う、あれ
もう一個なんか前あったかもしれない、
つです、
つ、いや、あ、伝われって言ってた、
でもたつが2回出てるのか、う
ん、あ、戻して、
いや、戻してないのに
多分あの
じゃあ、
昨日ね、
あのちょっと待ってください、俺はもらったの切っただけですよ、待ってください、
だけどさ、
何なんですか、まず僕は今指さしましたよね、槙尾さん、お前みたいな顔しましたよね、確かに僕は聞きましたけど、ね、
いや、俺も確認しなかったらいけないんだけど、そんなことある、でも、
あの、もしかしたら、立ちつてとだからあるかもしれないですね、俺、あの印刷の時に、
あ
じゃあ、もしかしたら、
直前までね、ギリギリまでその紙をあの、ね、切り直したりして、ね、
ちょっと小さかったから、うん、皆さんに見えるようにってことで、印刷し直して、
本当ギリギリまで、
ギリギリまで、そう、
やってた、
確認すればよかったね、ほら。そこはそうだけど、じゃあ
巣が2回出てたから、
巣が2回出てたから、50音が2回出ると仕込みが、
そうだよ、
出ます
ね、
出ますね、いや、決してそうはしてないんですけど、
なんで、俺ってよりによって
引きが
マジか、
まあ、ちょっと焦ってましたもんね、あの時ちょっと確認よりも切るの優先でバーってやってたから、
巣が2個終わったから、まあ、そうだ、結局2分であと残り1分半で弾ける枚数なんて3、4枚なんですよ、
そうですね、
で最初手が来て、で2が来て、でまた2が来て、大丈夫だ、2が来て、
全部作業ですけどね、
そうなんですね、
確かに固まってる、
まだ手紙って言って、なんかまあでもここで振り返るんです
よだからその横内さんのほら言ってたこと、
何、
ああそうそう、やっぱりそのキャラクターもしっかりしてて、髪質を分けて、あの告白をするっていうね、シーンで、そう、髪側が女性で、下側が男性でこう入れ替わりながらこう、ね、やってたんですけれど、それがあのすごく演劇として成り立っていて、なんかやっぱ完成度が高かったんじゃないですかね、反対に言うとですよそう、
次はもっと2回戦はいい出来で、ちょっと3回戦まで駒を進めたいな。
マキオさん、ちょっとさっき聞きましたけど、 R1 って2回戦でも全く違うことやろうと思ってもできるって言ったじゃないですか、
はい、
2回戦もインプロで、
いや、ここまで来たらそうでしょ、
おお、
いや、3分ですよ、いや、2回戦もまだ2分、
あ、本当ですか、2回戦も2分なんだ、 どこら辺まで行くとちょっと分数が増えてくるみたいな。
3回戦ぐらいから増えるのかもしれない、ね、長い方が確かにいいんですよ。すぐ終わっちゃっていいんですよね。
そう、あれね、みんなね、お客さん、俺が見てた感じだと、もっとやってほしいっていう感じでしたよ。いやいや、ほんとほんと嘘じゃなくって。だから、全然見てられたんですよ。
ほんとです
か？そう、もっと見たいけれど、そう、うんうんうん。
なんかでももう落ちた気持ちでいい、
ね。そう、
ね、ダメだった。
笑いの量がね、うん、そう、そうなんだろうなと思いました。
ショーレースだし、笑わせないとっていうところ、まあ、そこちょっとインプロとちょっと、
あ、違うからね。
違うところあったんですけど、ショーレースやっぱ笑わせないとっていうところありますよね。インプロは別に笑い
だ
ったり、やっぱストーリーだったりとか、もうちょっとある程度時間かけてやりたかったんですけど。
あと印象的だったのは帰り2人で、まあ、さんがいなくなって横内さんと2人で帰ってたんですけど、うん、横内さんがずっと槙尾さん、なんかその31日にオープンインプロのやつ出た時に、やっぱ違うよね、槙尾さん1人、その、あの、立ち姿がいいって言ってましたよ。やっぱそれはやっぱちょっとやっぱあるなと思って、芸として、立ってるだけで様になるっていうか、なんか、どうしたんですか？
急に、なんかあれか、気持ちよくしてくれようとしてる
の。いやいや、うがるな。そんなうがって
る感じですか？急にな
んか言うの。急にね、
そんなことないですよ。絶対になんか。
なんか
はぁ、なんだよ。いいでしょ。普通、言ったこと言ってたでしょ。俺嘘ついた、出てないでしょ。
いや、言った。
最悪だ。最悪だね。いや、なんかみんなもなんか急になんかみたいな、
オーラ、
俺なんか、そうそうそうそう。だけどそれって大事じゃないですか。あとなんか自然に最後なんかありがとうございましたって言った時にすごく自然にお客さんが拍手してたじゃないですか。
拍手してくれてた、
してたはずです
よ。うん、してましたよ。
それはやっぱそういうことだと思うんですよ。
まあだからいろいろ反省点はねありましたよね。
今日とにかくマジで初だと思います。あのあれでペーパーズで受かった人は、
ペーパーズで受かったっていうのがなんか気になるんだけど、まあ、
あ、そうそう、
インプロ、うん、だからまず俺はインプロでやった人が初かなって思うって最初に言ったんだけど、
あ、
そこに来ていきなりペーパーズで受かった人は初だと思いますって、うん、なんかいやペーパーズでやってる人今までいるけどっていう話になってるんだけど、そこもちょっと今モヤモヤしてるけど、
うるせえな。
いや
正直になっちゃう。
ペーパーズで受かった人は、
じゃあペーパーズじゃない、インプロじゃ、インプロで受かってる、インプロでインプロ
だから、いやいや、
インプロ関係でね、はい、受けてみた、
ロケの人とかね、受けたみたいですよ。
前出てくれたね。
そうなんだ。 それを最初に言ってくれないと、俺は、
うん、そうですよね、
今日で出た人は
恥ずかしいから、そう
やってやったんで、
そうそうそう、ちょっとおかしくなっちゃうからね。そう、
すいません、ちょっともうごめんなさい。
いやだから昨日帰りに言ったけど、その本気で謝られたら全然こ面白くないから
さ。どうやってインプロの人が今までそうやってあったのか、じゃあもしその、
うんうん、
本当に分かんないけど今の村田の言葉をその言うとしたら、ペーパーズで受かった人が初って言ってくれるんだったら、じゃあ今までペーパーズで出た人がじゃあいるっていう情報も知らないし、誰がどういう風に出てたか、まあ、さっきちょっと出たのは野村くんが自分で書いた、
はい、自分で書いて
ペーパーズでやってたっていうのが
出てるけど、一個それですね。
それは
あとは
両親さんが、あの6 d ムのね、
うん、
まあ、これは俺実際見たわけじゃないですけど、 R1 に即興でペーパーズで出たらしい、うん、それは確かにお客さんから言葉をもらったんじゃないかな。だけどおっしゃって
たけど、俺野村くんにそれ相談した時教えてくれなかったよね。
いやでも聞いたら出てきましたよ。聞いたら、
聞いたっていうか、俺だから相談しないこういうのでやろうと思ってなって、
うん、あ、僕2年前やったことありますよ言ったじゃないですか。
言ったけど、ああそのロックディングさんの話は知らなかったし、
いや聞いたら出てきますよ、もっと。
もう聞かない
やつ、まあ、
いいや、
まあ、で、ロクリムさんはペーパーズで出てて、
でなんかおっしゃってたのは、俺見たわけじゃないですけど、あのお客さんと関係作る、インプロ的な意味でお客さんと関係作ることができなかったとおっしゃってました。
うん、
で確かに1回戦で落ちてるはず、確か。
だからやっぱ難しい、だから2回戦ね、
で、あの横井さん多分 R1 の雰囲気そのものが初だったと思うんですけど、
いや初めてですよ、そうオペレーターとして ね、
ピン芸人グランプリが、
うん、シアターブラッツというね、はいはい、僕が一番初めにインプロのショーに立ったところだったんですけど、
そうな
んですか、思い出の人だったんですけど、で、あの入ってね、地下降りていくと、うん、左側で受付してたんだけど、左側に、ま、あの稽古場があるのは知ってたんですよ、で真っすぐ行けば劇場だなっていうのは知ってたんだけど、その稽古場の中にこう、まあ、あれ何十畳、30畳ぐらいですかね、広さとしては、うん、そこに5、60人ぐらいのタコ部屋みたいなところで、そうでこうね、あのいて
楽屋が広い方だよね、
広いと思います、
稽古場
ね、ね、うん、楽屋としても使えるみたいな、ぎゅうぎゅうに入って、
昨日1日150人ぐらいでした、
あ、そんなにいましたね、
朝11時ぐらいからやって、夜9時とかまでやって、2分でじゃんじゃかじゃんじゃか、そうそうそう、
で自分でね、しっかり場所取って、はい、いや、これ、牧雄さんがすごいのは、はい、あのね、一番奥のね、上側をね、あの奥をなんか普通に開いてて撮られるっていうね、そうで入るじゃないですか、入ったらなんかみんな知ってるから、あ、マキオさんだみたいな、
いや、ね、関係のない芸人がちょっと、そ
う
そ
う
そ
う、みんな平服するみたいな、あ、どうもっつって、
しかもオペレーター2人もいる、
いやいやいや、それ
はああ、そう、本当は横井さんにお願いしたけど、野村さんが急遽出てくれるかと、あ、出てくれるっていうか来てくれるかと、
だけど、ね、あの髪切り、髪切り
お手伝いだけ、
ただ巣が2つ入ってたけど、
いやいや、分かんないでしょ、俺も焦ってましたから
、誰も気づいてないと思ってた
まあまあまあ、次はだから、
でも次もね、なんかこう作戦というか、
そうね、そう、どういう風にしていくかっていうね、
音響を使っていいんだったら、例えば説明をもう、
あ、音響、
はぁ、
確実に20秒なら20秒で終わるじゃん、
ここさん頭いい、
確かに
流しちゃう、
まあ、まあ生っぽくはないけどね、うん、
これがね、そうなんですよ、お客さんとの関係をいかにパッと作るかって、自分で言った方がお客さんの目を見ながら言った方がいいかなっていうのが、
確かにそうです
ね、なんか誰かに命令されるっていうのはどうですか、あの例えば、あの、うん、相方さんとかに声を入れてもらって、
あ、
なんかちょっとごめんなさい、ちょっと今失礼かもしれないですけど、なんかこう、マキオ、今からじゃあ R1 で即興でやってもらうぞみたいな、そんな感じでこう入れるっていうのはどうですか、あ、
だからその言いたいのは、その音響に反応しつつ、お客
さんとも共鳴するみたいな、
でも確実に、
ね、
まあ、20
秒だったら20秒でね、
確
かに、でちょっと慌てて、え、そんなことするのみたいな、
それもありかもしれない、
面白いかもしれないですね、
あとなんだっけ、昨日
俺、あと劇中は、うん、あのやっぱ全力いいと思いますね、言うんだったら、
ああ、
昨日はだから
結構しっとりした、
その手 で、うん、でもしかも弾く前に、じゃあ最初はこれをタイトルにしましょう、うん、コント、うん、言ってから弾いたんですよ、そして手が出て、うん、手紙って言ったら弾いたんだけど、最初もしじゃあコントとか言わずにタイトルにするのに手引いてテンションマックスでやりますって言ってから始めればね、そこからそういう話になった
んです、はいはい、
そうじゃなくて、うん、そこからそういう話になったん
です、だけど基本テンションマックスでやりますっていうのは逃げ切れるんじゃないかなっていう、あとこうなんか変
そうだよ、ね、
変お笑い的な雰囲気を作りやすいと思うんですよね、
だからさ、それを手を引いてテンションマックスでやりますってやったら自然にその即興ですげーってなるかもしれないけど、いきなりただ全力でやってたらさ、ちょっと違和感ないかな、どう思う、なんで全力でこの人やってんだろう、
いや確かにおかしいですよね、もしかしたら緊張してんじゃないかとか、
だから、ね、なんか池崎さんっぽいなって
思うし、いやでも笑い取りに行くんだったらっていうのは、まあ、でも牧野さんのイメージか、
全力で即興でやりますって最初言っちゃった、
そう、それは言わないといけないですよね、
それです、うん、それです
それです
俺はもうそれなんですよ、
即興で全力でフルテンションで即興やりたいと思います、
うん、は
い、
あの僕あのマッキーのキャラすごくいいと思うんですよ、うん、あの子がそれを言って始めるのはお笑い的なには見やすいんじゃないかなって思うんですよ、うん、
あのそうだから、そうか、それも説明してないんだね、
あ、そうそうそうそう、それ説明してない、
そうそうそう、
どんな設定でやったかというと、あの牧雄さんは牧雄さん その R1 でやったのは素のそのままの槙尾さんがどうもカモメンタル槙尾雄介ですではなくて、即興の国からやってきたマッキーという即興大好きっ子が、あの皆さんの前で2分即興を披露します。で、そうです、そうです。で、ネタが終わった後は一瞬一瞬を大切にって言って終わるっていうのがまあフォーマットなんですよ。で、俺それすごくいいなと思って、明るいし、なんか出てきた時のなんか音楽ともすごくマッチしてるし、あ、なんか楽しいことが始まるっていうワクワクがあるような感じがしたんで、あれはすごい僕が残した方がいいんじゃないかなって思う要素なんですけど。
そっか、
はい、僕はですよ、はい、
そうだそうだ、
うん、確かにね、あの終わりは良かった、
うん、
うん、
で、噛んだんですけどね。
あの、まあ、でもね、その噛んだ感じも即興っぽくって、
今この瞬間 1秒大切に。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、あれ良かったっすよ。
本当ですか、うん、以上マッキーでした、
うん、
あれが聞いたもんな、
うん、あ、確かにそれはあるかもしれない、うん、初めと最後はしっかりしてたし、
しっかりしてた、
うん、演技もしっかりしてたし、うん、うんうん、それはあるな。
いや、でもちょっと本当受かってよかった、うん、あのね、でもまあだから落ちたと思ってたんだけど、うん、まあ、それはやっぱりそのシンプル西野くんの、うん、受けたの、まあ、ダミナイス
ナチュラルにね、ナチュラルにおっしゃったそれ
が、ね、新しい、
すごい人がいるな
ぁ、新しいことやりましたよ、
面白かった
よ、言ったじゃない、新しいことやってくれましたよって言ったじゃない、うん、そしたら、でもアルバムは新しいことをやる大会でもないしなとか、
あ、で、おっしゃって
ました、っていう話になって、あ、それでも俺が言ったかもしれない、うんうん、でも新しいことやってもそれが評価されるとは限らないよ、やっぱ受けなきゃ、うん、そしたら西野くんが、でもアルバムでは求められてないかもしれないけど、お笑い界ではそれは大事なことですって言ってくれたんだよね、うん、だから西野くんも言ったらやっぱさ、あの、アルバムでは
ない
っていう、だから完全に直したかなと思って、うん、そしたら西野くんがツイッターでもつぶやいてて、今度からまだ結果発表の前にね、
うん、
新しいことやるワングランプリみたいな大会であればいいのにってつぶやいてたね。その後結果発表があったので、ね、うんうん、次のつぶやきが、いや、槙尾さん受かってんのかーい。
本当に審査もびっくりしたんでしょ、
おい、おめでとうございますとかでもやってる。
壮大が振り
落ちる。西野さんは受かったんですか。
ちょっと落ちてた。
ああ、
やっぱ。
まあだけどちょっとね、あの、いろいろ白熱しまいましたけど、とりあえず
1
回分が、
あ、そうですね、
これくらいがちょうどいいんじゃないかなというところでございまして、もう今日はね大盛り上がりでしたね。あとは潜入期もあり、まあというわけで、ね、締めさせていただきたいと思うんですけども、はい、
あの告知を、そうだ、
あ、はい、そうですよ、はい、うん、じゃあ、
じゃあ僕はあのこれに出てくれた和尚さん、
あ、いやいやいや、
がやってる劇団塩結びっていうのがあるんですね。あれで今度塩フェスっていうのやる、
はいはいはい、だから1日スタジオ借りてやってます。
いや、うん、そうだから、それを4日間ぐらいかけて
やる、うん、すげえ。
で、まあいろんなプログラムがあって、うんうんうん、で僕はそのフルレンブスイントロに、だから1個お客さんからアイディアをもらって、それで1時間のシーンを作るっていう、それが2日間にあたってフルレングスインプロ A、B ってあるんだけど、うん、A の方にね、出るんですよ、ちょっと今、ね、うん、日付を確認しよう、
いや、
うん、2月の23の木曜日かな、
22が木曜日ですね、
あ、そうですか、じゃあ僕1日目だから22の木曜日に出て、うん、多分22、23であるんですけど、
うんうんうん、
僕は22の方に出させてもらいますかね、うん、
いや、これちょっと見に行かないといけないですね、
5人ぐらいでやるのかな、
うんうんうんうん、うん、
お昼なんですけど、
槙尾さんは
場所はどこら辺であるんですかね。
これは1階、野村くんとかヤジェスともやったバニラスタジオ、
あ、バニラスタジオでやるんだよね、
中野、東中野、
東中野、
東中
野、ゲームプログラムね、お世話になりましたけれども、
シオムスビさんの塩フェス、塩フェスっていうのはもう何日もやってる、
はいはい、はい、ちょっと覚えやすいですね、2月22日ね、
シンペル自体は21、22、23、24、25ってやってたのかな、
あらあら、
1週間僕が出るのは ゃんカモメンタル、これは普通の大学芝居で、カモメンタルプラス
芸人さん、
カモメンタルが1月30日火曜日から2月4日の日曜日、歴史が赤坂レッドシアター
、いいとこであるな
すごいですね、
まあ、そういう僕の心臓でいいし、
これほとんど多分ほとんど見てる、多分劇団カモメンタルを、僕あれ多分一個だけだと思います、見てないの。
本当。
はい。いや本当にすごいのが毎回どんどん面白くなってる。いや最初から面白いんですよ。がめちゃめちゃすごいなと思いました。ピンクスカーフも見てました。